ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の実章の22節から30節に記されている御言葉をお読みいただきました。ヨハネによる福音書、実章から始まってここまで参ります。さまざまなことが語られ、また実際に起こっております。一つ一つ取り上げればさまざまなことが言えるかとも思うんですが、今日はその中でも、28節から30節の御言葉に、まず注目したいと思っております。28節から30節、その御言葉をもう一度読んでみます。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものよりも偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。何よりもここには、イエス様ご自身が私たちを生き生きと豊かに生かしてくださる、その約束が語られております。そこには、また、彼らは決して滅びることはない。誰も彼らを私の手から奪うことはできない。明言されるほどに、その約束が変わらないものであること、確かなものであるということが示されております。今日私たちは、このように約束されているイエス様ご自身が約束してくださっている救いの確かさを心に刻みたいと願っております。それは私たちの真実さではなくて、イエス様ご自身が真実な方であるからこそ与えられる恵みの確かさに他なりません。もし私たちの救いが私たち自身の熱心さとか真実さにかかっているとしたら、どうでありましょうか。私たち自身がしっかりと信じていれば救われる。私たちが真実ならば神の恵みに預かることができると、そういうことが、キリスト教のイエス様の救いであるとしたならば、それはなんと不確かな約束でありましょうか。たまたま調子が良くて私の心が熱く燃えているときはいいかもしれません。あるいは自分の人生にそれほど大きな問題がないときならいいでありましょう。しかし、いつ何が起こるかわからないのがこの人生であります。そして客観的に見れば、愚かに思えるほど何かあるたびに心ざわめき、心が移ろっていくのが、そういう不確かな弱いものが私たちであります。結局は全て私たち自身にかかっているとしたならば、私たちは本当の意味での確信というものに抱くことができない。いつもどこかで、やっぱりダメなのではないのか、自分はダメなのではないのかと不安に怯えるしかないのではないでしょうか。しかしイエス様が語っているのは、この私が彼らに、そしてあなた方に永遠の命を与えるという約束に他なりません。しかもあなた方は決して滅びることはない。誰も何事もあなた方を私の手から奪い取ることはできない。そういう約束が、確かな約束が私たちに与えられているのです。イエス様が私たちをご自分のものとしてくださった、その確かな愛を持って、イエス様は私たちを囲いの中に導き、養ってくださっている。 私たちの人生はすでにこのイエス様という確かな土台の上に置かれているということ、だからこそ決して滅びることがない、そういう約束が与えられているのです。そこでは何が起ころうとも、どんな災いがあったとしても、また私たち自身がどんな不信仰に陥ってしまったとしても、イエス様における恵みは変わらない。いや、むしろ一つ一つの災いや私たちの不信仰すら、イエス様の手の中で祝福へと変えられていく、それほどの恵みがあるということです。まあ、すぐにはそういったことを受け入れることは難しいかもしれない。しかし私たちは自分の人生の出発点をいつも来る日ごとにこのイエス様の恵みの上に置くことを学んでいきたいのです。信仰を持ったからといって確かに問題がなくなるわけではないし、どんな悩みがあっても立ちどころに解決するわけでもないでありましょう。その意味では私たちは不安もあるでしょうし、忍耐が求められる。そしてその忍耐というのが私たちにはやはり苦手なのです。そしてそういう中で私たちは自分ばかりを見て自分というものにとらわれてしまいがちなのです。そういう自分、私の信仰、私の熱心さ、私の真実さというものに振り回されてしまう。でも今私たちは、まあ、繰り返しになりますけれども、私たちの視点を根本的に変えることが求められている。私たちの人生の出発点をこのイエス様という土台にしっかりと据えていくことが大切なのです。まあ、あまり軽々しく、こういう下例を出すことは、まあ、控えるべきなのかもしれませんけれども、まあ、ご存知のように、私たちの教会では、毎週火曜日の夜に、まあ、AA グループという、まあ、アルコール依存症の方々の自助グループの自助グループの方々が、まあ、会堂を使ってこう活動しておられます。で、9月の市内信徒会の例会では、まあ、そのグループの方からお話を聞く機会を与えられました。まあ、いろいろお話は、伺って、それぞれに本当に、印象深いものでありましたけれども、まあ、私はまあ、私自身の、まあ、個人的な感想になりますけれども、まあ、一番こうやはりここに残ったことの一つは、まあ、アルコール依存症になれば、そういうものを持って生きる方にとって結局こう自分の考え方そのもの、自分の生き方そのものをやはり変えなければいけないんだということを言われたんですね。まあ、厳しいことだと思います。いや、それができないからみんなある意味では辛い思いをしてるんだけれども、いや、でもこうすればアルコール依存症を克服できますよ、そういう何か都合の良いテクニックやマニュアルがあるわけではやはりないのだと、最後は自分の今までの生き方そのものをやはり変えなければいけない、そのために私たちはこうやって集まり互いに励まし合ってやるしかないんだということなんですね。ああ、そういうものかなと私も思いました。しかしまたそれはただ、まあ、例えば依存症といったある特定のケースの方に限った話ではないのに、思いました。やはり信仰におきましてもこういうことをしていれば恵みが得られるんだ、このようにちゃんと聖書を読んで お祈りをして、これこれこういうことをして、そういう目に見える何かテクニックで、都合よく神様の恵みを手にすることができる、そういう道はやはりないんですね。いや、むしろそういうものに頼ってしまうならば、私たちはやはり何とも頼りない、どこに向かうかわからない道に迷ってしまうことになる。いや、むしろそういう自分の信仰にこう目を向けるのではなくて、イエス様の恵みの中に全てがあるのだと、すでにイエス様は私たちに全てを与えてくださっているんだと、そこに帰っていくのです。イエス様の方に視点を移していくのです。破れた自分を見るということは本当につらいことだし、またそうするその自分をどうしてよいのかわからない。しかしその時にイエス様のもとへ、破れたままのものとしてやはり帰っていくんですね。うまく取り繕ってから、なんとかうまくやってからではなくて、そのままイエス、約束してくださっているイエス様のもとに自分の人生も自分自身も立ち返らせていく。イエス様がおっしゃっている、あなた方は決して滅びない、私があなた方を見捨ててしまうことがない、誰も彼らあなた方を私の手から奪うことはできない、その方のところに私たちはいつも帰っていく。そこから私たちの人生を、まあ、いつも新しく始めていくんですね。まあ、それすらうまく、なかなかうまくいかないかもしれないけれども、いや、他の道が、都合のいい道はないのです。やはり今まで通りの道をまた繰り返すんじゃなくて、イエス様のもとにこう帰っていくところに、そこからやっぱ始めていくのです。まあ、教会がこのように毎週、また定期的に集まって、まず神の御言葉を聞くというのは、やはりそういうことを、まあ、それだけかどうかは別にいたしましても、そういうことをするためなんです。そしてまた、もちろん今はインターネットとか、いろんな便利な手段がありますから、集まらなくたって、神の恵みを得ることができる。いや、それはそうかもしれない。またそれが必要な人もいるかもしれない。でもやっぱり、お互いが集まるというのは、そういう弱い私たちが、互いに励まし合いながら、神の恵みに、固着していく、そういう道があるはずなんですね。ちなみにここで私たちがもう一つ御言葉から示されますのは、イエス様ご自身もたった一人で自分勝手な仕方でこの御業をなさっているわけではないということです。はじめに見ました28節以下の御言葉においても、特に29節以下ではこのように言われていました。私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。父なる神様がいらっしゃるんですね。まあ、少し細かいことを申しますけども、29節の私の父が私にくださったものは全てのものより偉大でありっていう言葉がありますが、で、それはそれでいいんですけども、この箇所をめぐっては教会の歴史の中でこう別の理解がありまして、まあ、それによりますと、父がくださったものが偉大だというよりも、私にすべてをくださった私の父はどんなものよりもやはり偉大である、そういう意味合いにこうなっているんですね。でその細かい言葉の問題はともかくとしまして、実際 そういう理解なんだと思います。父は私にこう全てのものをもくださっている。しかもその父は全てのものよりも大いなる方であるから、誰もそれを私から奪い取るものは、奪い取ることはできないんだ。そういう確信をイエス様ご自身が抱いていらっしゃる。私は一人ではない。たった一人で、しかも自己流にこの技をしているのではなくて、何よりも大いなる方であり、すべてを無から創造された全能の父が私と共におられ、この御業をなさるように命じられ、導いておられる。だからこそ、この技は一つも失われてしまうことがない。無駄になってしまうことがない。どんなことが起ころうとも、それは父の愛が表されていく器になっていくんだ、ということです。で、この父なる神の御心ということに関して、先週の箇所になるんですけども、もう一つのことを見ておきたいと思うんです。それは上の段になりますが、16節ですね。同じヨハネ福音書10章の16節です。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。誠の羊飼いとして使わされたイエス様が、父から与えられた羊たちを命、それこそ命をかけて守り、養い、生かされる、いや、復活させてくださる、そういう話の中のことなんですが、その父なる神が、心に留めていらっしゃるのは、すでに囲いの中に入っている羊たちだけではないということなのです。で、聖書の具体的なことで言えば、これはユダヤ人だけではなくて、すべての民族、すべての国民、すべての人々を父は、その救いの中に招こうとしている、そういうことを意味しているわけですが、そういうことだけに限らず、父なる神は、まだ囲いの中に入っていないものがある。そのことをご存知だ。そしてその羊を放っておくわけではなくて、やはりその羊をも導こうとされている。そこに父の御心があるということをイエス様ははっきりと語っておられるんです。囲いの中の羊だけが救われるわけではない。そこから外れてしまっているように見えるものもある。でもそういうものが神の恵みに預かることができない。そう枠が決まっているわけではないんですね。今言いました。ユダヤ人とか異邦人、また身分の高いもの、低いもの、信仰の強い人、弱い人、その他いろんな壁が人間の中にはあります。そして差別が残念ながら今ある。しかし、神ご自身はそういう壁を決して認めない。そういうものをいつも乗り越えて、外にいる羊を、打ち捨てられたような羊たちを探し求めておられる。イエス様を使わして、そういう羊をこそ招こうとして、探し求めていてくださる。イエス様はそういう父の御心を果たすために、この世に来られ、ご自身の命を十字架の上で捧げてくださった。それが父なる神の愛であり、その父と共に父に従って私たちをいつも招いてくださるイエス・キリストの恵みなのです。そうであるからこそ、私たちはその 招きに預かった私たちが歩むべき道というのは、明らかになってくるのではないでしょうか。まあ、あちらこちら、聖書、あちらこちら見て申し訳ないんですが、27節ですね。27節に言われています。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。まあ、神の羊の囲いの中に私たちは招かれたわけですが、それを土台にして私たちの人生がこう新しくされているわけですが、でも囲いの中に導かれた羊が一日中囲いの中に閉じこもって生きているわけではないですね。羊飼いの声を聞いて羊飼いの後に従って門を出入りする、そういうところに羊たちがまた豊かに生きていく生活があるのです。囲いの外に出て羊飼いが導いてくれるところにこそ私たちが生きるための牧草があるわけです。神の恵みを与えられたからといって、その一度与えられた恵みの中に、何十年か前に、何年か前、何十年か前に与えられた恵みの中に、もしじっと閉じこもっているとしたならば、そこには豊かな命はないでありましょう。今日もまた私たちは羊飼いの声を聞いて、その声に従って新たに歩み出していくのです。イエス様の後に従う、イエス様の牧場の羊として先立って行かれるイエス様の声に聞き、その後に従っていく。しかもただ言葉として聞くだけではない、言葉として聞くだけではなくて、本当に体を持って行動において羊飼いの後に従って歩み出していく、そういう歩みの中に私たちの神の恵みとともに歩む、神の恵みによって生かされていく私たちの歩みがあるんです。そこにこそ、まあ、初めに申しましたけれども、決して失われてしまうことがない、決してイエス様から切り離されてしまうことがない、確かな命の約束がある、祝福の約束がある、その祝福の中を私たちは生きていくのです。今日も私たちの主となり神となってくださった方が、まことの羊飼いとして私たちの名前を呼んでくださり、新しい祝福へ導き出そうと招いてくださっております。その声を確かに聞いてゆきたい、そしてこの方に従って歩み出していくものでありたいと思います。そこに神の恵みを私たちは見出すことができる、どんな闇も光に変えてくださる、どんな災いも必ずいつか確かな祝福の泉に変えてくださる神の恵みがあること、その恵みを私たち自身が見出すとともに、お互いに分かち合うような、そういう歩みへと私たちは踏み出してまいりたいと思います。私と父とは一つである、その確かな神ご自身の命の交わりの中に私たちも歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださって、 その限りない愛を示してくださいました。私たち自身は破れたものであり、愛のないものであり、あなたを見失って、いや、あなたに逆らうものでしかない、そういう思いがいたします。しかし、そうした私たちを、あなたはすでにあなたの確かな祝福のうちに導き入れてくださいました。どうぞ私たちはあなたの声を常に聞き分け、あなたの恵みのうちにとどまり続けることができるように導いてください。また主が先立ち行くところに喜びを持って望みを持って従い行くものとなり、あなたの恵みの豊かさを明かしするものとなることができるように、どうぞ導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げします。